Voice of Indonesia.
Selamat malam, kumbangwa. Listener no minasan, kyo 2019 年4月11日月曜日は私円田が1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはイーさんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数3325キロヘルツやウェブサイト www.foinews.id からボイスオブインドネシアの放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシア大使館はダルマシスワ奨学金を得られたベルギー人との会合を開催するについてお伝えします。在ブリュッセルインドネシア大使館はインドネシア・ベルギーの2国間関係創立70周年を記念して、インドネシアの奨学金卒業生、すなわちダルマシスワ奨学金を受けているベルギー国民との会合を開催しました。在ブリュッセルインドネシア大使館の公共外交情報及び社会文化機能の第一秘書アンチュ・マイラニ氏は3月31日日曜日に27人のベルギー人がインドネシアのさまざまな大学でダルマシスワプログラムを通じて言語及びダンス研究、並びに2011年以来のインドネシア政府による訪問プログラムに参加しました。ダルマシスワ奨学金の受領者との会合はまた両国間の協力を、接触を強めるためにベルギーの若い世代からの新しいアイディアを探求するために使われました。それでは次のニュースです。オーストラリアへの輸出を増加させて繊維産業を奨励するについてお伝えします。繊維産業及び繊維製品は戦略的分野に属し、成長のための支援として優先される製造業の一つです。インドネシアのアイランガ・ハルタルト産業大臣は、インドネシア・オーストラリア経済連携協定を通じて、オーストラリアへの繊維製品の輸出の可能性を追加できると述べました。アイランガ大臣は、2011年の間に、繊維産業及び繊維製品が重要な外貨獲得分野の一つになったと述べました。輸出総額は132億2000万ドルで、2017年で 5.55% 増加しました。さらに繊維産業は360万人の労働力を吸収しました。彼は経済的なパートナーシップ協定を結ばれるにつれて、国民の織物製品の輸出はますます増加するだろうと楽観的です。それでは次のニュースです。3000ヘクタルの土地が丹中プリ山リクパン観光経済特区を建設するために準備させるについてお伝えします。北ソラウェシ州の北ミナハサ地区の丹中プリ山リクパン観光経済特区を建設するために3000ヘクタルの土地が準備されました。北ソラウェシ州のオリ・ドンドカメ知事は4月1日月曜日にマナドで、地方政府は丹中プリ山リクパンが 経済特区に指定できるように全ての行政要件を準備したと述べました。オリ知事によると、観光地域としての丹中プリサンリクパンの決定は50号の2001年の政府規制に通じて政府によって長い間計画されていました。中央政府はこの地域への道を広げることを通して、この特別経済区の発展を強く支持しています。それでは最後のニュースです。バニュワニの鉄道工場は1日に4つの車両を生産することができるについてお伝えします。国有企業省のイマム・アプリアント・プトロ秘書は、東ジャワ州のバニュワニ地区にある鉄道産業インカ株式会社が所有する新しい鉄道工場は、以前1日あたり1台の車両を生産することができるマディオンのインカ工場から1日あたり4台の車両を生産できると発表しました。イマム・アプリアント・プトロ氏は3月31日日曜日にバニュワニ地区のクタパン村でのインドネシア最大の鉄道産業工場のオープニングに出席した時に、インカ株式会社の輸出市場は成長し続けていると述べました。そのため、この鉄道産業の発展のために、国有企業はバニュワニに新しくより洗練された工場を設立しました。彼によると、新しい鉄道工場の建設はバニュワニを選んだ理由は、バニュワニは輸出港を持っているので送料を減らすことができると期待されます。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は政府は第215号の財務大臣規則を取り消したについてお伝えします。2018年12月31日にスリムリャニ・インドラワティ財務大臣は、電子取引 e カマースの税勝利に関して215の2018年の財務大臣規則に証明しました。しかし2019年3月29日に財務大臣規則を完全に実施する計画、すなわち2019年4月1日は取り消されました。スリムレニ大臣によると、取り消すの理由は社会化の欠如でした。その結果、多くの当事者が規制を誤解しました。社会化にはさらに時間が必要です。実際には財務大臣を通じて政府が取った政策は、電子取引または e-commerce と従来のビジネス関係者との間に平等な扱いを生み出すことを目的としています。目的はいいのですが、政府は財務大臣を通じて計画通りにそれを実行し続けることを主張しません。特に社会化の欠如がまだあると感じています。物質を見るとき、215の財務大臣規則は商売人または e-commerce ビジネスマンに負担をかけないように意図されています。その内容は、一般的な権利と義務を規制に、商売人の納税者としての登録を強調していることに焦点を当てています。しかし、その物質を理解していない当事者がまだたくさんいるので、論争はまだ起こります。政府は最近増加している電子取引に多くの当事者が悪影響を及ぼしている という理解の欠如から生じる論争を望んでいません。確かに電子取引部門の成長を維持することは政府の義務です。それは多くの雇用創出に貢献するからです。一方、政府はまた電子取引と貿易取引および他のサービスとの間に税務上の取り扱いに違いがあるという公衆の判断がそのままにすることはできません。この215の財務大臣規則をすぐに実行できるように、税務総局は実際に社会化を強化する必要があります。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1929年4月11日、ミラノ・コンデラ生まれのことから始めます。ミラン・クンデラはチェコスロバキアのブルノで生まれ、現在も活躍中のチェコ共和国の最も有名な創設家です。チェコで生まれたにもかかわらず、彼は1975年からフランスで亡命し、1981年に帰化しました。彼の本は1989年のブルドル革命で政権の崩壊までチェコスロバキアの共産主義政権によって禁止されていました。クンデラはほぼ完全に謎の中で生きています。彼はメディアの前で話すことはあったになく、繰り返しノーベル文学賞の候補になりました。次に1941年4月11日、パタナアルバの大虐殺についてです。パタナアルバでの大虐殺は1941年4月11日、北ブコビナで行われました。ルーマニアのパタナアルバ村の近くで約2000人の一般市民は国境地域で投獄してソビエト軍によって虐殺されました。悲劇的な出来事は現在ファンタナアルバの虐殺として記憶されています。最後に2009年4月11日、アルバニアとクロアチアが正式に NATO に参加したことについてです。アルバニアとクロアチアは2009年4月11日、正式に北大西洋条約機構 NATO に加盟しました。何年も前にアルバニアは NATO 同盟からの潜在的な脅威に対して自らを組織化することを目的とする組織であるワルサワ協定のメンバーでした。しかしアルバニアはワルサワ条約が解散する前の1968年に退職しました。 これで今日の歴史を終わります。
Saja lihat angkuhnya tak ingin rasa aku mencinta dan tapi bila jauh darinya tak mampu aku melupakannya mungkin memangnya salahku yang tak pernah mengerti cinta tak mengenal arti sebuah angkuhan.
Bila saja lihat dirinya ingin hati tak jatuh cinta dan mungkin dia tahu semua semakin aku dibuat resah mungkin memangnya salahku
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌は、アルティスブワフクアンクハのリングアでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。今回は、インドネシア語についてお伝えします。
ボイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日は自動車輸出は2019年に45万台を目標とすることについてお伝えします。国際自動車展示会のインドネシア外機のオートショーは3月29日金曜日にスラバヤで最盛期に開幕しました。この展示会は、インドネシア自動車産業協会ガイキンドによって開催されました。アイラン・ガハル・タルト国業大臣は、展覧会の開会式で、昨年完全に組み立てられた車の輸出は26万4千台、そしてコンプリートノックダウン、8万2000台に達し、合わせて34万6000台になると語りました。工業所は毎年増加している地元のコンポーネントの最適化とともに、全国の自動車輸出が今年45万台を 突破できることを目標としています。アイルランド大臣は、チロサ産業は現在国内経済成長を支える主要産業の一つであると述べました。したがって政府は特にデジタル時代の真ん中でよりグローバルに競争力を持つために開発を優先します。彼は、政府は自動車産業部門における新たな投資の追加及び事業拡大を促進するために良好な事業環境を作り出すことを決定したと主張しました。アイルランド大臣は、国内自動車製品は現在国際的な分野で競争力があると認識されていると述べました。この競争力はローカルコンポーネントの最適化と分けることはできません。アイルランド大臣によると、国内部品の水準はアジアレベルでも ASEAN 市場のハブとなることが期待されている国内自動車産業部門の成功への鍵です。アイルランド大臣は、国内市場ではインドネシアがタイよりも優れていると語りました。彼は、生産量が2020年には約50万台に達すると予測しています。アイルランド大臣は、特に自動車の技術情報と技術革新に関する伝達に真剣な注意を支払うこの自動車展示会に感謝しました。彼は、商用車向けの最近の製品や技術を展示する展示会が円滑に運営され、国内の自動車業界の熱意に前向きな役割を提供できることを願っています。一方、外近道のヨハネス・ナンゴイの会長は、このスラバヤでの自動車展覧会が国内自動車産業の成長を推進する重要な要素の一つとなることを望んでいます。ヨハネス会長はまた、3月29日から4月7日まで開催されるこの展覧会は、5万人の来場者によって盛り上がることを目的としていると述べました。これでインドネシア語を終わります。
Lupakanlah segala rasa yang kau dada. Ku kan ada untuk selamanya, meski tak bisa bersama. Ku mencinta.
お聞きいただいた歌はレハノ君とアジでした。エルニシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるプソナインドネシアのコーナーです。皆さん、ペソナインドネシアのコーナーです。いつものように www.foinews.id のストリーミングを介してこのプログラムを聞くことができます。今日は西ジャワ州のナロットの伝統を紹介します。では、RRI インドネシアワールドサービスボイスにご大事ください。ナロットの伝統は西ジャワ州レレア区のレレア村にある伝統的な儀式です。この伝統は成長期の到来を観察するという意味を持っています。この儀式は通常11月か12月の第3週に、そしていつも水曜日に開催されます。これが行われるのは、水曜日は神聖であり米を植えるのに良い日と考えられているからです。ナロットはスンダの言語で飲み物を意味します。一方、サンスクリット語ではナルワットは神の呪いから解放されること、またはすべての罪味から解放されることを意味します。ナロット文化はレレア村で忠実で影響力のある人物であるキプユッカポによって最初に始められました。彼は ngarot no ibento ga jitsugen shita katachi toshite 26,000平方メートルの田んぼを進め提供し、レレアの人々は喜んでこれを受け入れました。この儀式は中将レレア村の若い人たちによって行われます。の儀式は三つの部分、すなわち清れ、後継者、そしてパフォーマンスパーティーで構成されています。ナロットの儀式に参加する者は特別な衣服を着用する必要があります。若い女性はクバヤに肩掛けを羽織り、ネックレス、ブレスレット、指輪、ブローチ、金のピン、髪飾りなどのアクセサリーを身につけます。一方、若い男性はコンボラン服、ワイド、パンシュ、ヘド、バンドを身につけます。式典は午前8時半に始まり、すべてのガロットの参加者はドレスアップのために村長の家に集まります。それから若い人たちは村の周りでパレードをします。その後ガロットの参加者は村のホールに入り、地域の踊りに迎えられます。そして開会式、ガロットの歴史の朗読、村長の演説集、そしてカシノマンという若い人たちに受け渡すプロセスなど、イベントの核心に入っていきます。リスナーの皆さん、これでウソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Sekarang
お聞きいただいた歌は、クチンタナンティのアシラ・ザニータでした。インドネシアより世界へお届けしているボイス・オブ・インドネシアです。次は、インドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は、アララい海外放送局 Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発教育局の協力で提供しています。今日は、ベルタムタマンラマ、日本語で昔の友達と会うについてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずはベルタムタマンラマ、日本語で昔の友達と会うについての会話を聞いてください。今回はトニーさんはツアーガイドとトランバナン寺院にいます。偶然でトニーさんは彼の友達ジョコさんと会いました。
トニー、kamu Tony kan?
ジョコ?
iya, aku Joko. Wah, kamu masih ingat aku?
Tentu.
Apa kabar?
Baik. Wah, aku senang bertemu kamu di sini.
Aku juga, Ton.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。カムトニカン、カムトニカン、日本語であなたはトニさんでしょ、あなたはトニさんでしょ。わあ、カムマシンアタク、わあ、kamu masih ingat aku。 日本語で、あー、覚えてくれましたね、あー、覚えてくれましたね。 saya senang bertemu kamu di sini、 saya senang bertemu kamu di sini。 日本語で、ここで会うことが嬉しいです、ここで会うことが嬉しいです。 maaf、 maaf、日本語で、すみません、すみません。ぶかん、ぶかん。日本語で、違います、違います。Orang Inggris、Orang Inggris。日本語で、イギリス人、イギリス人。Musim panas、musim panas。日本語で夏、夏。ダイアログではジョコさんはプランバナン寺院で見た人が彼の友達トニさんであると確信しました。しかし彼はカムトニカン、日本語で、あなたはトニさんでしょ?という質問で確認したいです。この文章は友達との会話で使います。他の例は、カムオランイングリスカン?日本語で、あなたはイギリス人でしょ?同じ状況けど、あなたが尊敬する人や知らない人と話している場合、マアフ、パジョコや、日本語で、すみません、ジョコさんでしょうか、で使うことができます。あなたはこの状況にいて、そしてあなたは本人ではない場合、マアフ、サヤブカントニー、日本語で、すみません、私はトニーではありません、と 答えることができます。リスナーの皆さん、最後に前の会話を再び聞いてください。
トニー、kamu Tony kan?
Joko?
Iya, aku Joko. Wah, kamu masih ingat aku?
Tentu.
Apa kabar?
Baik. Wah, aku senang bertemu kamu di sini.
Aku juga, Ton.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
今お聴きいただいた歌はフィラサックのレンディ・ファンドゥゴでした。インドネシアより世界へお届けしているボイス・オブ・インドネシアです。次は音楽の広場を中退します。
ボイス・オブ・インドネシア、
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのクロンチョン曲サプタンアンをご紹介します。サプタンアンという曲はインドネシアのマイストロであるグサンによって作曲されました。この曲は彼の恋人と最初に会った時のもらったハンカチの形でお土産について語っています。このハンカチはずっと一緒にいる約束の記憶でいっぱいでした。今このハンカチは記憶のままになりました。この曲はインドネシアの才能あるクロンチョン歌手の一人であるイスマントによって歌われました。彼の強いボーカルのキャラクターはクロンチョンジャンルの曲を歌うことに適しています。それでは皆さん、最後はイスマントが歌ったサプタンアンを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Sapu tangan yang harum baunya menawan hatiku. Basah air mataku karena datangnya tangisku. Sapu tangan yang dulu ku terima dari kekasihku. Pada masa dahulu berdua pertama bertemu, penuh dengan rencana dan janji telah disetujui. Meskipun bagaimana terjadi sehidup semati, sapu tangan di waktu sekarang bagai puranku. Karena kekasihku sekarang tinggalkan diriku. telah disetujui. Meskipun bagaimana terjadi, sehidup semati, sapu tangan di waktu sekarang bagai hiburanku. Karena kekasihku sekarang tinggalkan diriku.
Voice of Indonesia.
Saja aku tahu ada yang tak sepenuh hati. Caramu mencintai aku membuat diriku bertanya. Bisa saja ada yang tersembunyi, firasatku mengatakan itu. Ingin aku bertanya padamu tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu?
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。Thank you.